うございます。では、蒼天礼拝を始めます。もう頭を上げよう、賛美しましょう。ララララララララ。三、はい。
もうよ、頭上げよう。上がれ、永遠の塔よ。栄光の王が来られる。
お祈りします。ハレルヤ。愛する天のお父様、新しい一日の始まりを礼拝で始めることができる恵みに感謝いたします。主よ、どうぞ私たちの霊の目と霊の耳を開いてくださって、あなたの慎しい御言葉に目を留めることができ、またあなたが語られるかすかな御声にも耳を澄ますことができますように導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。本日のディボーション箇所はヘブル人への手紙2章10節から18節です。では拝読いたします。神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因でもある方としてふさわしいことであったのです。生徒する方も生徒される者たちも、すべて元は一つです。それで主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないで、こう言われます。私は皆を私の兄弟たちに告げよう。教会の中で私はあなたを賛美しよう。またさらに私は彼に信頼する。またさらに、見よ、私と神が私に賜った子たちは、と言われます。そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。主は御使いたちを助けるのではなく、確かにアブラハムの子孫を助けてくださるのです。こういうわけで、神のことについて憐れみ深い忠実な大祭司となるため、主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のために、なだめがなされるためなのです。主はご自身が試みを受け苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです。アーメン。はい、それでは先に内容をまとめます。神は多くの子らを栄光に導くため、神ご自身が苦しみに遭いました。子たちが皆、血と肉を持つように、主もそのようになりました。それは私たちを死の恐怖から解放するためです。また主は試みられている者たちを助けることがおできになります。では、主から示されたことをそれぞれノートに書き記していきましょう。では、示されたことを分かち合う時間を持ちたいと思います。準備のできた方からお願いします。
はい、私は、10節の万物の存在の目的であり、また原因でもある方としてあられる神様、イエス様はそのようなお方であるということ。そして、14節、15節のところで、イエス様が血と肉を持って、それを 持って十字架でその悪魔を滅ぼし、そして死の恐怖から解放させてくださったっていうところ、あと17節でイエス様が忠実な大祭司となるために、すべての点で私たちと同じようにならなければならなかったっていうところに、目が止まりました。以上です。
私はまず10節18節において苦しみということの重要性を教えられました。多くの苦しみを通して完全なものとされた。苦しみなしには完全なものとならない。18節のところを見ても、自ら試みを受けて苦しまれたからこそ試みられている者たちを助けることができるのですとあるように、苦しみの重要性がここに記されていると思います。また14節15節のところを見ると、悪魔というものが死の力を持つものであり、またそれによって私たち人類の最終的なこの縛られているものは死の恐怖であるということを教えられました。ですから死との働きで復活の証人というふうに、イエス様の復活を述べ伝えていくことが記されていますけれど、それがやっぱり大切なんだなということをここで教えられました。はい、以上です。
はい、私は17節と18節のところに目が止まって、イエス様がこの受肉されたその理由というか、それが私たちの罪のためになだめがなされるためであるということと、またもう一つは私たちの試みを知って助けることができるようにという、そういう目的があったんだということを思ったのと、もう一つ11節のところにも目が止まって、生徒する方も生徒される者たちもすべて元は一つであるということけれども、人は堕落してしまい、しかしイエス様が私たちのところに下ってきてくださって、本当に私たちを再び兄弟と呼んでくださっているんだなという、この本当に再び下ってきてくださったという受肉されたキリストというところに目が止まりました。以上です。
私は17節18節から、主がすべての点で兄弟たちと同じにならなければならなかった、また試みを受けて苦しまれたので試みられている者を助けることができるというところから、本当に主が私たちを救うために私たちと同じようなものとなって同じような苦しみを受けてくださったということに心が止まっています。以上です。
はい、私は15節に目が止まりました。15節、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでしたとあって、主は罪からの解放者であり、この主にあって私たちは罪にとらわれずに自由に生きることができるのだということを思う感動を覚えました。ではもう少し深くリボーションしていきたいと思います。三位一体の神様はどのような方でしょうか。また自分に何を語っているでしょうか。しばらく黙想しましょう。はい、それでは準備ができた方から分かち合いをお願いします。
はい、私は14節から最後までのところで、イエス様の恵みについて教えられました。イエス様は十字架の死によって悪魔というこの死の力を持つ、根本的にこの私たちを恐怖で縛っている、そういった原因根本を解決してくださっている、そして解放させてくださっているお方であるということが教えられました。そしてまたその罪と死の解決だけではなくて、でさらに一歩進んでこの私たちと同じようになられたって18節であるように、この苦しみを私たち同じような苦しみを受けて試みられているものを助けることができるということで、 さらに今も私たちを助けてくださっている憐れみの心、本当に慈しみの心で今も助けてくださって、神の元に行き、この救いの完成に至るまで守り導いてくださっているお方であるということを教えられました。以上です。
10節、17節、18節を通して、御子と模範について教えられました。多くの苦しみを通ることによって、完全なものとされたお方です。また、兄弟姉妹と同じように、私たちと同じように御子を取られ、人間と同じ立場に立たれた結果、忠実な大祭司となることができ、兄弟姉妹、私たちの罪のなだめの供え物となることができたお方です。その結果として、すべての試みられている者たちを助けることができるようになられたお方です。イエス様についてもう一つ、14節15節、今まさき先生言ってくださったことと重なりますけれど、人間の苦しみの根本である死と死の恐怖という絶望的な状態から人々を解放してくださったお方です。このために十字架の贖いがなされました。はい、以上です。
はい、私も似ていますけれども、私もキリスト御子について10節から11節のところで、御子についてと、また模範としてイエス様が、私たちが堕落してた後、それをこう、なんというか、放っておかれるのではなくて、追いかけるようにして、その天にある神ご自身であるという栄光を捨てて、受肉してくださったように、まあ、大きな犠牲を払ってくださったように、私たちもつまずき、倒れた者たち、苦しんでいる人に、自分自身が犠牲を払っても、キリストが兄弟と呼ぶ者たちに近づいていきたいなというふうに、本当にそのように思わされました。模範として学びました。以上です。
私も17、18、主に17、18からですけれども、イエス様が、御子が私たちを救うためにどれだけ低くなられ、どれだけ減り下られて、どれだけ苦しみを受けられたのかということを思いました。本当にこの救いがただ上から与えられたというようなことではなくて、低く低くなられて、それによって与えてくださった救いなんだということを今日はまた思い起こしました。私たちが福音を届けるのに、苦しんでいる人々のところに行くのに、何かこう上から与えるようなことではなくて、私自身がどれだけ減り下らなければならないのか、どれだけ減り下って低くなることでしか本当に主の救いを伝えることはできないんだなということを今日は思い起こさせていただきました。以上です。
では与えられた御言葉を実生活に適用する時間を持ちましょう。はい、では分かち合いを始めましょう。準備ができた方からお願いします。
はい、イエス様がこの苦しみを通して救いを全うされて、そして同じように苦しみを受けられている、試みを受けている者たちを助けることができるということで、私も今ちょっと大変なことというか、本当に自分の能力をこう引き伸ばされているような、この忙しさや、また大変なことというか、いろいろありますけれども、はい、これ、イエス様も苦しみを受けて、御心を全うされたように、私も本当にこの苦しみのこといろいろ戦いながら、すべて乗り越えて、御心を行っていくというのは当然なことなんだなということを教えられました。それで、それを通して、私が他の人を励ましたり、助けるものとなることができるということを、本当に約束としていただきましたので、本当に今ある、やらなければならないこととかですね、はい、信仰を持って、喜びを持って乗り越えていきたいと思います。以上です。
はい、私は、10節、11節、12節のところが今日一番心に残りました。特に多くの子たちという言葉と兄弟という兄弟たちという言葉ですけれど、今千葉のミッションを1週間後に控えているわけですけれど、実際に確実に来られるのは一人の若者、でも漠然と祈るのではなくて、自分の子供のような愛と慈しみを持って祈るということ、また彼が変えられて神様の栄光を受けて輝いている姿を確信できるまで祈ること、この祈りが大切だなと、多くの子たちを栄光に導くためであったイエス様の姿から、その祈りを教えられました。それを実践していこうと思います。
はい。私はイエス・キリストが受肉された苦しみというのを、改めて思っていて、それは十字架で受けられた苦しみだけではなくて、まあ、今週、まあ、祈りについてもちょっと黙想していたんですけど、イエス様は、40日40夜断食しながら祈られたということ、また、本来は神と全く同一である、一つであるお方なのに、天の父の御心を行うために断食をし、また早朝に祈り、いつもこう祈りながら天の父の御心を行っていたというのを思ったときに、まあ、本当にイエス様が受けられたその受肉というものがどれほど減り下られた姿なのかなと思いました。今週は大と思っていて、祈りにる必要を感じているんですけれども、私自身がまず本当にイエス様に習って、本当に減り下るものになって、そしてイエス様のように、誠の取りなし手として用いられるものになりたいなと思いました。断食祈祷しながら、過ごしていきたいなというふうに適応しました。以上です。
私も今日は減り下ることについて語られています。選挙が始まろうとしていますけれども、来週から。ここに備えて本当に減り下って祈らなきゃ、こう、魂の前に減り下ることもそうなんですけれども、主の前に本当に減り下って祈らなければならないということを今日は語られています。魂に仕えていくという時に、高慢であったら絶対に主の御心を表すものとはなれないので、どれだけ減り下らなければならないかしっかり祈っていきたいと思います。以上です。
はい、それでは一言お願いします。愛する天のお父さんは、今日も私たちにあなたの御声を聞かせてくださって感謝いたします。この御言葉を握りしめて一日黙想しながら歩むことができますように助け導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。 ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。